花水恵美のアフイゴインタビュー。アロハ、就活エッセンシャル、ハワイカイルワ在住のライフスタイリスト花水恵美です。今回で4回出演していただくことになりました橋本恵美さんをお迎えしております。恵美さん、こんにちは。
こんにちは。アロハ。
アロハ。ではまず自己紹介からお願いいたします。
はい、リアルスピリチュアリスト橋本恵美です。日本リアルスピリチュアル協会というのをやっていまして、心と魂と肉体、三位一体を統合して現実的に生きる人を、育てるということでですね、いろんな講座を開講しております。
はい、ありがとうございます。恵美さんにはですね、以前にもこちらの方に出演していただきまして、最初はですね、言霊とはということについて、そして2回目は地球人としていろんな人文を紐解いていく、そして3回目はですね、リアルスピリチュアリストを楽しく養成ということで、3回目の出演していただいた時にですね、由美さんの詳しいお仕事についてなどお話しいただいてますので、ぜひ後ほどそちらの方も皆さんに聞いていただけたらと思います。本日はとてもおめでたいニュースがありまして、由美さんがですね、この度電子書籍を出版されました。
ありがとうございます。出版してですね、タイトルは、やりたいこと探さず見つかる魂の道というタイトルで、人生をね、こう魂軸で自分らしく生きるっていう、こうやりたいっていうウォントより使命っていう、こうやるっていうウィルを見つける、そういう趣旨の本になっているんですが、おかげさまでアマゾンの売れ筋ランキングが2部門で1位になりましてですね、ありがとうございます。
すごいです。おめでとうございます。
やった
ちょっと最近アマゾンのその電子書籍を購入するのが何かの不具合でできなくて、まだちょっと由美さんの書籍をですね、購入できずに読めないでいるんですけれども、ぜひ由美さんの方からどういう内容かっていうのをですね、シェアしていただければ嬉しいんですけど、いかがでしょうか。
はい、皆さんやりたいことがわからないっていうお声が、もうこの仕事を始めてからもうずっとあるんですよね。でそれが本当にこうどんどんやっぱり時代が変わってきているのか、かなりそこにこうお悩みになる方が増えていらっしゃって、やりたいことを探すと絶対見つからないんですよ、これ。落とし穴で。
へ
え。なので、じゃあなんでそうすると見つからないのかっていう理由だったりとか、あと、じゃあどうしたら、みんながやりたいと思ってる、その正体が、やりたいっていうウォントだとどうしても、追いかけて見つからないっていう状態なので、これなんだ、私やることってこう、発見してブレないと、それってもうやることになるから、やるしかないからウィルなんですよね。
なるほど。
で、それがみんながこう使命って呼んでるようなものになってきて、なので、やりたいを探すと、もう絶対見つからないから、やりたいっていう意識をまずちょっと脇に置いて、やることなんだろう、それを見つけるには過去にリソース資源があるので、必ずみんな持ってるから、で持って生まれてるんだけど、育ってきた環境でやろうとした子どもの時に、あ、これやろうってやったら怒られるとか、
そうですね、
動いたらなんか他の子と違うから他の子と一緒にしなさいって、こう強制されてきた 矯正って歯科矯正みたいな感じで、こう整うように自分の心とは違う理性とかを矯正されてきた部分が本来の生き方と違うと、やっぱりその歯とかもね、歯並びが良くなっても体の不具合が起きるのと同じで、心にも不具合が起きてくるので、まず心の中に本来生まれ持ってきた、やるってなんかこうやりたいっていう言葉になるんですけど、なんかこれだっていう感じをこう見つけるやり方っていうのを本の中では具体的に書いています。
なるほど。私先日ですね、北海道の植松さんっていう方のビデオを YouTube で見つけてお話を伺ったんですけど、その方も同じようなことを言われていて、子どもの頃ってみんないろんなことに興味を持って、そして、こうしたい、ああしたいとか、その夢があったと思うんですけれども、それを大人とか周りの人に話すと、結局そんなの無理だよって、もっとこうしなさい、ちゃんとしなさい、ね、ちゃんと大学に行きなさいとか、ちゃんと勉強しなさいっていうふうに言われて、結局その小さい時に思い描いた、こう、だから生まれ持ったものだと思うんですけれども、それをこう閉じ込められちゃってるっていう、大人がそれをみんなと同じように、周りの人と同じようにっていうように、私よく最近使っている言葉がドリームキラーって言うのも、そのね、やったことがない大人の人が初めからそんなの無理だよとか言ってしまったりとか、みんながこうしてるから、例えばじゃあみんなが高校に行ってるから、みんなが大学に行ってるから進学しなさい、そのためにはちゃんと勉強しなさいみたいな、そういう教育って日本はすごくまだまだ根付いているのかなって思うんですよね。
そうですね、
で、彼が言ってたのが、これからは自分でちゃんと考えられる人っていう人が必要になってくる。そしたらロボットとか AI でも仕事はできるけれども、考えることができるのはやっぱり人間だということで、すごくなんか今ユミさんのお話を聞いて、同じようなお話をされていたなって思いました。
そうですね、まさにその考える力、別の言い方をすれば想像力とも言いますけど、そういう力って、なんていうの、才能って思われる人とか、なんかね、その個性って思う人がいるんですけど、違くって、想像力は確かに最後センスってあるんですけど、最後の最後ね、センスってあるんだけど、その手前で考える力っていうのは、また別の言い方をすれば論理力っていうところになってきて、物事の、辻褄とか、それそのものを見る力。なんかこう見るときに人ってフィルターかかるんですよね。だからこう小説とか文章を読んでも、自分の世界で理解するので、こう筆者が書いてあることをまんま受け取るって結構やれてない人が多くって。でもそれをやるための授業が国語だったんだけど、私国語が本当2とかの人で、まあできなかった。でもちょっと話ね広がるんですけど、高校で大学受験の時に初めていい先生、塾のね、で塾ってやっぱ結構先生自体も切磋琢磨されてるので、塾ですごくロジカルに教えてくれる先生がいて、そこで急に成績爆上がりしたんですよ。今のエピソードで何が言いたかったかっていうと、考え方を国語っていう授業で身につかなかったし、聞いても それに答えてくれる先生っていなくって、で大人になってわかるんですけど、国語の先生になる人って国語得意なんですよね。
うんうん、
なんか分かってる、なんかできちゃう、で文中に書いてあるじゃんっていうのが結果そうなんだけど、どういうふうに考えて文中をどういうふうに探ってったらいいのっていうのを説明がうまくない先生が多かったので、
うん、
私は理解が全くできなくって、なんとなくで解くもんなんだと思ってね。でも多くの日本人はなんとなく解けちゃうんですよ。だから国語できる人多いんですけど、と思うんですけど、私からするとね。だけど蓋を開けたら結局国語の読み解く力も書く力も論理力が必要だけど、日本人って論理力がなくって、これはバカにしてるわけじゃなくって、そういう教育がない。で今やっと新しい時代ではカリキュラムが変わったらしくって、その論理とかね、なんかそういう授業がなんか組み込まれているそうなんですね。ちょっと私もまた聞きだから正確ではないんですけど、つまり何が言いたかったか、その北海道の方と話が通じるところと思うんですが、考え方っていうその仕組み、一個ずつの物事を純粋に自分のフィルターなくまず捉えるっていうところ、誰かが誘ったら嫌だって断られた時に、人って、あ、この人なんか嫌だったのかなって心配する人と、断られて私嫌な気分になったわって反応する人といるじゃないですか、
はい、
でもその人が断ったっていう事実は事実で、この相手の人が私のことを好きかどうかっていうのはそこには情報として入ってないけど、勝手にあの人私のこと嫌いなのかもしれないって思ったりするわけですよ。ここが感情、事実に感情が混ざって複雑化していくというか、お悩みにこう発展しやすい考え方、捉え方であって、なのでその捉えるっていうことを純粋にするのはトレーニングが本当に必要で、でかつ事実と感情を分けるっていうのもトレーニングが必要で、それをで、なんていうのかな、やっぱりそれって体験学習になってくるので、テキストだと伝えられることって 7% ぐらいしかないって言われているんですよね。メルビアンの法則っていうのであるんですけど、やっぱりその文章で書かれると結局読み手の感情感覚で歪むものなので、良し悪しじゃなくてそういうものなので、伝わりにくい。とはいえ文章でっていう情報から入るものじゃないですか、人って、うん、だからそのきっかけになればっていうので、本ではそういうことも書いてあって、その考え方、捉え方で、捉えちゃった時に自分の中でどうしても感情に左右されて、自分の考えの世界から抜け出せなくて苦しくなるっていうことが多いので、じゃあまず感情をどう捉えていこうか、でその感情が何で湧くのか、何がそう私をさせるのかっていうのは、心の癖と肉体のホルモンとあるから、どっから来てるんだろうねっていうのと、そういう情報の中であなたはどれなんでしょうねっていうのを本読んでもらって、その人がまあチョイスできたらどうしたらいいよって書いてあるから、栄養取るといいよとかね、なんかこういうワークがあるよとか、まあちょっとざっくりではあるんですけど、どうしても電子だから短くしてるし、でもその、道しるべというか、そういうのにはなるかなっていうので、本では感情と肉体と、あと部分によってはスピリチュアルっていうエッセンスもちょっと入れ込んで書いてます。
ありがとうございます。私も、24まで日本に住んでいて、でそういう、まあ、古い教育を受けてきていますし、まあ、家庭の中でもそういうふうに育ってきてると思うんですね。ですから今言われたように、先ほどもし私がどなたかお友達を誘って、じゃあランチ行こうって言った時に、あ、ごめんね今日は行けないわって言われた時に、 私のことを嫌いになっちゃったのかなとか、なんかそういう自分で考えちゃうことって結構あったと思うんですよ。で、今の主人がハワイ生まれのハワイ育ちで、イエスはイエス、ノーはノーなんですよ。日本人みたいにイエスなんだけどノーって言ったり、ノーなんイエスっていうのがないので、すごいわかる、わかりやすい。例えば、彼にどこどこ行こうって言ってノーって言われたときに、私はそこですぐなぜって聞けるんですよ。だから、まあ、彼が私多分こういうふうに答えてくるのかなと思ったら全然違う答えを答えてくる。だから自分の中でやっぱりフィルターをかけていて、最初のうちは、多分こういう答えかかって返ってくるなってこう予測してたりしてたんですけど、本当に見事に外れてたみたいなことが結構あったんです。でもう最近はそういう想像とか詮索しないで、もう彼にすぐに聞いて、でこうだよっていうふうに言われたら、あ、そうなのって、で本当はもっとなんか違う理由があるんじゃないのとか、そういうことももう思わなくなって。なので自分もそうなんですよね。聞かれた時に素直に自分の気持ちを伝えられるし、自分がしたいかしたくないかで、なぜしたくないのって聞かれたら、こうこうこうだからしたくないとかっていうふうに言えるようになったんですけど、でもそれができるようになったのが多分42、3歳なんですね。だからすごく時間がかかったなって思うので、そのユミさんのこのね書籍を読んでいただいて、若い方はね、若いうちにそういうことが、なんて言うんでしょう、自分のそのウィール、使命とかを早く見つけられて、そちらの方でどんどん活躍していっていただけると嬉しいですし、また、まあ、私のような年代の方もね、還暦過ぎた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、これからまだまだ100年時代って言われてますのでね、まだまだ先は長いので、はい、ぜひユミさんの本を読んでいただいて、今後ですね、もっと自分らしく生きていくためのきっかけ、そしてまた私もちょっと読んでいないのでわからないんですけど、まあ、何かこう聖書のようなものにしていただけるといいかなって思います。今度4月に日本に帰るので、日本に帰ったら多分購入できると思うんですね。なんかちょっと国が違うからどうのこうのっていう、
ね、そうですね、そうおっしゃってたから、
なので日本に着き次第ちょっと購入させていただこうと思っております。
ありがとうございます。
読みできるのを今から楽しみにしております。
ありがとうございます。
では、ユミさん、リスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
そうですね、メッセージ、波動と運気を上げるめちゃくちゃ簡単な方法をお伝えしようかなと思います。
ぜひ。
もう一番はですね、笑顔ですね。
はい、笑顔。はい。
笑顔を。で、まあ、二番目は、なるべく肯定的な言葉を選択する。
はい。
ポジティブな言葉っていう意味なんですけど、まあ、意味っていうか、そういうふうに捉えられると思うんですけど、ポジネガって考えると結構広く捉えてしまう人が多いので、否定と肯定、否定をしないってことですね。肯定的っていうのは逆に言えば否定をしない、その言葉を意識がけする。まあ、もうこの2つ、笑顔と肯定的な言葉を使う、これが一番の、まあ、開運というか波動アップで、で、なんだろう、波動だけで言ったら決めて動くっていうのが本当に大事。決めて、もう決められたらもう全部が動き出すんで。でも決めても何もしなかったらダメだから。そう、
決めて
動くまで。
はい、
笑顔と、否定をしない、つまり肯定的な言葉遣いをする。そして決めて動く。この三種の神器と思って。
三種の神器、はい、
本当、笑顔、口角を上げるっていうのが、結局こう、まあ、口角上がんない人っていうのも、笑顔なだけで口角が上がんなかったら、これ、ちょっと効果が薄くなるんですよね。口角が上がる、物理的に上がることによって、こう脳のこの電気信号とかホルモンとかが出やすくなるんですね。だからこうラフヨガとか言ってね、あははって笑いながらなんかね、やるっていうのは、あれはか、あの、この生理的な科学的な話でも、まあ、効果があることで、全然眉唾の話では全くなくて、体の作用が起きますので、口角は上げる。笑顔にいいってなると、ほっぺのね、これが上がる、ここを上げる練習さえしてればいいってことで
私も実は笑いヨガのラで名古屋まで習いに行ったんですけど、人間は嘘で笑ってるのか本当で笑ってるのかわからないけれども、笑っていることでちゃんとその自律神経とかが動いて健康にもいいっていうのが実際にね証明されてられるっていうことですもんね。
そうです、そうです。だからね、嘘でもね、顔体操と思って、いい、うーとかやってる。
そうですよね。
美顔と思って、ね、男性も女性もやってもらったら、波動もついでに上がりますか
波動も上がるんですね。それはいいですよね。
ら。そう。あ、で、あと一つ、宣伝を一つしてもいいですか？
もちろんです。
はい、4月の3日、まあ、19時半から20時半という夜のお時間なんですけど、4月3日の、サンクチュアリー出版さんのイベントホールっていう場所が東京にありまして、はい、そちらでですね、まあ、ちょっと書籍とも関連して、もう迷わない自分に未来の生き方がわかるっていうプチセミナーをやります。で、ここでは過去の大きな要因っていうのが、今の自分にどう影響を与えているか。過去っていうのは前世も含まれるし、あと生まれる前っていうのはお腹の中にいた時も含まれて、あとはお腹から出てから5歳までっていう過去。っていうそのまあ3段階の過去をまとめて話すのは今回初めてだと思うので、
それ
短い時間で
とっても興味深いですね。
す。
これはリアルでやられるんですよね。
はい、リアルで、あとはなんかね、動画販売があるそうで、ホームページのですね、まあ、サクチュアリさんのそのページを詳しくは見ていただきたいんですが、で、チケットを購入いただくと、まあ、現地参加もしくは動画購入という形で見られるそうなので。
私はちょっとリアルでは参加できないので、動画の方で、チケットを購入させていただければと思います。ホームページの方の URL も概要欄の方に掲載しておきますので、ご興味のある方はぜひチェックされてみてください。それでは由美さん、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またお会いする日まで、アフイホー。
バイバーイ。
バイバーイ。